美しい賛美ありがとうございました。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたします。今日の箇所は新約聖書はヨハネの福音書第21章1節から14節です。今日のテーマはいつまでも変わらないイエス・キリスト。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらない、これがテーマでございます。イエス様が復活されて弟子たちに3度目にご自身を表された記事でございます。21の1から少し長いですけど14節まで拝読します。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたけれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロが船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。一言だけお祈りします。天のお父様、今日の御言葉をご聖霊が豊かに導き祝福してください。お一人お一人の心に届きますように、また響き、また御言葉がとどまり導いてくださるように、御手に委ねて主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。復活された主イエス様がテベリア湖畔で7人の弟子たちにご自分の身を表されたところでございます。イエス様は復活されてからすでにもう2回弟子たちが集まっているところに現れて私はよみがえったということをお見せになったんですけれども、弟子たちはイエスの復活が分からず、また信仰の確信を持てないままで前の生活に戻っていたわけです。しかしながらイエス様はそのような彼らをお許しになり、そして彼らのところに来られ、さらに一匹も魚が取れなかった彼らに愛と同情の言葉をかけ、そして大量の奇跡を体験させ、そしてお食事も用意して、そしてお交わりをされたわけでございます。 今日の箇所を見ますと、イエス・キリスト様がお変わりにならないお方であるということが分かります。弟子たちは変わったんです。でもイエス様はお変わりにならなかったということが分かります。ヘブル書の第13章の8節にこういう言葉があります。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。イエス様は昨日あられたように今日もあられ、今日あられるようにこれからもいつまでもあられるというお方です。人間は変わりやすいです。誰でもわかると思います。相手が変われば変わります。状況が変われば変わります。本当に変わったということが分かるとき、私たちは特別なものを感じます。夫婦で今までと関わり方が変わったということが分かったら、親子でも今までの関わり方が変わったということが分かったら、それは大きな衝撃だと思うんです。人間は変わりやすい。信仰がなければ、神様の助けがなければ、人間はみんな変わっていくんです。でもイエス・キリストは、人が変わっても状況が変わっても昨日も今日もいつまでも変わることがない。ですからこのキリストに信頼するということ、これこそ間違いのない人生を送れる秘訣だということを教えられると思います。ではキリストの何が変わらないのでしょうか。3つの点を見てまいりたいと思います。まず約束は変わらないということでございます。イエス・キリストが約束されたこと、言葉は変わらないということでございます。イエス・キリストは弟子たちにかつてヨハネの福音書14章の18節でこうおっしゃっていました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。弟子たちは孤児のような状況になっていたわけです。でも私はあなた方を捨てて孤児にはしませんというこの言葉、守られたわけでございます。またヘブル書の13章の5節の後半にこう言われました。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと。イエス様の弟子たちはイエス様に、私はどこまでもついていきますと言っていたんです。たとえ死ぬようなことがあっても、あなたを知らないとは決して申しませんと、みんなそのように言っておりました。しかしながら状況が変わり、危険が自分たちの身に迫るということが分かると、私はあの人を知りません、あの人と私たちは関係がない、こういうように言ったわけなんです。しかしイエス様はそのようにされながらも約束を守られたわけでございます。詩編の第89の34にこういう言葉があります。私は私の契約を破らない、唇から出たことを私は変えない。なんという言葉でありましょうか。また第一ペテロの1章の24節でこういうお言葉があります。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草は死より花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることはない。しかし主の言葉は常しえに変わることはない。主イエス様の真実性というもの、それは御言葉を 守られる、約束を守られる、ここにあると言えると思うんです。皆さんは信じるという漢字をご存知だと思います。信じるという漢字はどういう言葉でなっているか、人偏に言葉と書くと思います。人格と言葉が一緒であれば信頼に値します。言ってたこととすることが違うなら信じることはできない。信じるというのはね、人と言葉が一緒であるとき、私たちは信じることができると言えるのではないかと思うわけですね。しかしながら私もそうなんです。人間というものは残念ながら言葉を守り通すことはできないわけなんです。相手が変われば守り通すことはできない。状況が変われば守り通すことはできないわけです。そして私たちはお互いですね、悲しい思いをし苦しい思いをすることがあると思うわけですね。子供は親を信頼します。親は変わらないで自分を受け入れてくれていると思い込んで生きています。しかしながらそうじゃないということを子供が発見したとき、それは大きなショッキングだと思うんですね。夫婦も信頼し合っているはずです。あの結婚の誓約のことを覚えているわけです。ところが裏切っているということが分かったとき、それはもう本当に大きなショックだと思うんですね。多くの人はですね、この言葉を守れない、守ってもらえないということで傷ついたと思います。そして自分も私も入れて多くの人を言葉の失敗によって傷つけたんじゃないかと思うわけですね。でもイエス・キリストが人間と違うところは、言われた言葉を守り通されるということです。誰であろうが、どのようになろうが、言われた言葉、その人に言われた言葉は必ず守られるという、そこがイエス・キリストが人間と違うところであるわけです。キリストは葬られたんですけど、三日目によみがえられたんですよ。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないというこの言葉はよみがえられて、彼らのところに行かれたことによって成就したわけです。イエス様は聖殿にマタイによる福音書の24章の35節でこのようにおっしゃいました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんと。本当に天地はいつまでも変わらないでいるようです。人間世界は変わっても天体は変わらないと思うんですね。ご存知の方はもう多いですが、東京会からタイに派遣されている泉宣教師は、この世が変わりやすい、人が変わりやすいことを高校生自分から強く感じたんです。儚い。しかし夜空の大空を見上げると、いつまでも変わることがない、これは永遠だ。そうだ、僕は勉強して天文学者になって、生涯を天体を研究するものになろう。彼は本当に勉強した、よく勉強したんですね。ある時疲れ果てました。東教会のチラシをもらって教会に来て、イエス様に出会い救われました。そして救われてから、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅ぶことがありません、この言葉が強く迫ってきて、天体はいつまでも変わらない、存続するものと思っていたが、滅びると言われる。イエス様は私の言葉は決して滅びないと言われる。私は絶対に変わることがない、滅びることがない、 主のお言葉に信頼をで主のために生きることをしようと、そして神様の導きに従って宣教師として今歩んでいるわけですね。愛する皆さん、人間はね、弱いものです。約束を守り通すことはできません。それは人間の肉の弱さなんです。私たちはそんな中で人を当てにするとがっかりする時があります。こんなはずじゃなかった、こういうことを経験するようになります。しかしもし私たちが悔いがない、これは間違いがない、私は全存在をかけても悔いがないような生活を送りたいと思うなら、神様の御言葉を受け入れ、その上に立つことだと思います。変わることがない、消えることがない、いつまでも生きている。安心して確信と希望を持って生きようと思うなら、人の言葉を当てにするよりも聖書で言われている神の御言葉を受け入れ、それに全存在を置いて生きることです。彼に信頼する者は失望させられることはない、失望させられることはない。私は今までですね、ああこんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかった、何度も経験しました、ね、こんなはずじゃなかった、つまり私はアテにしてた、アテにならなかった、それが分かった時がっかりしましたね。皆さん方も何度か経験されたと思うし、またまだ経験されてない人はそういう経験をされる可能性が多いと思います。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることはない。人は変わり、人の心は変わり、周りは変わっても、イエス・キリストだけは昨日あられたように今日もあられ、今日あられるように永遠にいつまでもあられる。私たちが唯一絶対に信頼を置けるのは神の約束の言葉でございます。そのことを私たちはここで学ぶことができます。もう一つ、キリストの愛は変わらないということでございます。愛は変わらない。今日の箇所の21章の4節と5節、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね、獲物がありませんね、という意味です。彼らは答えた。はい、ありません。弟子たちはイエス様を見捨てていたわけですね。私はあなたを知らない、こう言ったんですね。関係がない、言ったわけです。これほどですね、大きいショッキングなことはないと思うんですね。今までですね、向き合って一緒に歩んでいたのにね、知らない、関係ない、人から尋ねられても関係ない、そんなことを言われたら人はどんなショックを受けるかと思いますね。しかしながらイエス様は彼らを見捨てず、責めず、裁かず、今まで呼ばれていたのと同じように子供たちよと優しく呼びかけられたんですね。そして彼らのために火を起こし、朝の食事まで用意してくださった。そして彼らを招いて一緒に食事の交わりをされたわけです。 交わりの中で一番素晴らしいことの一つは、一緒に食卓を囲んで交わるということじゃないかと思うんですね。私たちはどんな人と食事したいと思いますか。裏切った人、嘘をついた人、招いて食事したいと思うでしょうか。普通はしないですね。普通はしないです。でもイエス・キリストはそのようにされました。しかしながら彼らと変わらない心を持って彼らのところへ近づき、そして魚が一匹も取れないで疲れている彼らのために火を起こし、魚も焼いて、そうして彼らを呼んで一緒に自分で裂いてお食事の交わりをされたわけですね。イエス・キリストの絶対的な裏切ることがない無条件の愛をここで見ることができますね。人間の愛は相対的だと思います。人間の愛は条件付きであると思います。人間の愛はギブアンドテイクの愛だと思います。人間の愛は温度計のような愛です。周りが熱くなったら自分も上がるが、周りが冷たくなったら自分も下がるという、つまり私たちが生まれながら持っている愛というのは人に影響される、人に動かされてしまう、そういう愛であると思うんですね。でもキリストが違うところは人に動かされない。人がどのように言おうと、何をしようと、誰であろうと絶対的に愛する、自分の全てを彼らの幸せのために捧げる、その愛は十字架で現れていると思うわけですね。ローマ書の第5章の7節8節にこのように言われています。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人はあるいはいるでしょう。しかし私たちが罪人であった時、キリストが私のために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。正しい人を愛する、良いことをしてくれる人を愛するんだったら分かります。しかし無視し背いている罪人のために身代わりとなって十字架で命までその人のために捨てるって、そういうことは人間はできないと思いますね。考えられないことです。しかしながらイエス様は、神なんていない、神なんて知らない、神なんていらない、そういうように言っている私たちを許し救うために自らこの世に来られ、十字架にかかって私たちのために清い血を流し、罪をあがない、葬られ、三日目に死者の中からよみがえられました。そして私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて救うために来たんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげよう、このように言ってくださいます。キリストの愛は永遠の愛であり絶対的な愛であると言えます。そしてその愛は十字架で表されていると思うわけですね。 この世で不幸なこと、すべての人にとって本当に不幸なことというのは何か。若いのに不治の病になり死ななければならない、まだ生きられるはずなのに、若いのに病気になって治らず死ななければならない、これは本当に不幸なことだ。あるいは何も罪を犯してないのに被害を受けて命を奪われる、不幸なことだと思いますね。しかしもっと不幸なことがあると思います。それは神がその人を愛しておられる、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そしてあなたのために私は命を捨てました、あなたのためによみがえりました、あなたと共にいます、そう言われる神の愛を知らない、愛されている、許されている、愛されている、そのことを知らない、これの方が不幸なことじゃないか思うんですね。なぜならね、不治の病がその人を永遠に滅ぼすんじゃないです。それで死ぬかもしれませんが、その不治の病がその人を永遠の滅び、地獄に追いやるんじゃない。人を永遠の滅びに追いやるのは罪です。神に背いている、神を知らないという罪です。イエス・キリストはそんな罪のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神の愛がわからない、愛されているのにそれを知らない、これの方が若くして死ななければならないことよりも不幸なことじゃないか。若くしても天国へ行けるならば、ある意味で幸いではないか。キリストの愛は変わることがないわけです。もしこの中に今誰かに裏切られて悲しい思いをされている人がおられるかもしれないですね。しかしイエス・キリストはあなたを愛していらっしゃると聖書を通して申し上げることができます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イエス様に愛されておられないお方はいらっしゃらない。そういうことを申し上げることができると思うんです。キリストの約束は変わらない、キリストの愛は変わらない、最後にキリストの権威は変わらない、力は変わらないということでございます。今日の箇所の21章6節、イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただし魚のために網を引き上げることができなかったとあります。弟子たちは夜中働いて漁をしましたが一匹も取れていませんでした。彼らの何人かはプロの漁師であったわけです。しかしキリストから離れたら その働きは虚しい、空回りする、ということをここで見ることができるように思います。イエス様は言われました。あなた方は私を離れては何もすることができない。ブドウの木と枝はくっついていないといけない。枝は離れたら実を結ぶことができない。私はブドウの木で、あなた方は枝です。キリストから離れているなら、どんな技術があっても、どんなに働いても徹夜しても結果は虚しい、ということをここで象徴しているように思います。そんな時ですね、イエス様は言われたわけです。船の右に網を、右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。彼らは従ったんですね。彼らはプロなんです。イエス様は漁についてはプロじゃない、大工はプロです。イエス様は陸の人なんです。彼らは海の人であるわけですね。もう十分取ったんで、やることをやったんで、夜中やったんですから、プロとして。そういう彼らに網を船の右側に下ろしなさい、そうすれば取れます。取れたの、なんでなんでしょう。イエス様は権威があるからですね。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますと言われました。すべて天においても地においてもイエス様の心、命令は必ずなる。だから網を、あなた方は夜中働いたかもしれないが、網を船の右側に下ろしなさい、そうすれば取れますと言われて、彼らが網を下ろした時に、私は想像しますね。魚よ、船の右側に集まれと言われた。引き上げたら153匹の大きい魚が取れた。イエス様は海の中も宇宙もすべて天においても地においても一切の権威が与えられていると言われていることが、ここで成就したということを見ることができます。イエス・キリストの力と権威は変わることはない。プレッシャーの方はご存知と思うんですけど、イエス様は嵐を沈まれと言われたんで、ものすごい嵐を沈まれ、ピタッとやんだ。驚くべきことです。死んだ人に、ラザロは亡くなったわけね、もう4日経ってました。墓の中にいるラザロに対して、ラザロよ、出てきなさい。そしたら彼は布を巻かれたまま生き返って出てきたと書いてあります。病気の人に、悪霊の人に、出て行け、悪霊を出て行け、熱を出て行けと言われると、その通りになった。イエス様は全ての病気を支配しています。悪霊支配しています。イエス様の力の及ばないところはない。しかもその力は変わることはない。人間の権威はね、変わっていきます。今ものすごい権限が与えられている人でも、仕事を辞められたらもうないです。人間の権威というのは一時的なものだと思いますね。でもイエス様の権威は、全能の力は変わることはないです。なぜなんでしょう。よみがえられたんです。 死に勝利された、死の力を滅ぼされたんです。だからイエス様の言葉も愛も力も変わることがないわけです。彼らは網が破れるほど取れたんですね。その時ヨハネは言ったんです、主だ。その時ね、今まで誰か立ってるなと思ってた、それ分かったんですね。でもイエス様だと分からなかった。ヨハネが主だと、100メートル足らずでやったと書いてありますね。でも主だということは分かった。どうして分かったかって、網を船の右側に下ろしなさい、そうすれば取れますという言葉に従った。彼らはプロとしての誇りがあったと思うんですね。常識に反する、経験に反する、でもお言葉通りということで網を下ろした。そうしたら取れた、そして主だ。この後彼らは死ぬまで命を捨てても従っていきました。なぜならね、キリストの神たることの確信を得たからです。どうして得たか、御言葉に従えばその通りになるということを身をもって見たからです。彼らはある意味で本当にキリストにひれ伏し、キリストを愛して死ぬまで従ったの。誰が何と言おうと従います。誰に何を言われようと、イエス・キリストは神です、もう否定することができなかったわけですね。あいつ、皆さん、私たちはね、どうすればイエス・キリストが生きておられる、イエス・キリストが本当に神の子だということがわかるでしょうか。ここにいらっしゃるクリスチャンの皆さんはね、イエス様は神です、私信じてますと、そういうように言われる人ほとんどだと思うんですね。じゃあ一つ聞きたいですけど、あなたはどんなことがあっても最後まで従うことができますか。私はクリスチャンです、イエスが神の子だということを信じていますね。私は誰が言おうと死んでもイエス様に従いますということできますか。ある方は、私はここまでですね、私このラインまで来ますが、ここまでギリギリ来るけれども、これ超えないです、私の信仰はこれだけ、そういう方おられるかもしれない。ここまでギリギリはするけれども、これから超えられないという人はどうしたら超えることができるか、秘訣はこれです。あなたに与えられているお言葉にあなたが従う、応答する、そのお言葉にかけてみる、そうして神の力を体験する、キリストがリアルに分かる、そうしたら従っていくことができると思います。信仰を成長したい、聖書をもっと知りたいと思われているクリスチャン多いと思うんですね。そしていろいろ本読まれます、信仰の本、これも素晴らしいです。そして素晴らしいクリスチャンに交わっていろいろアドバイスをもらう、これも素晴らしいと思うんですね。それは間違ってないです。でもそれをいくらなさっていても、神様が私とあなたに これをしなさいと言われているお言葉に従わない限り、イエス・キリストはリアルなお方にはなれないです。書けないといけない。信仰生活というのは自分の知識や経験や常識と御言葉が違っていても、神のお言葉だからといってそれに従う。無駄だと思う。そんなことをしてもダメだと思う。しかしながら御言葉だからということで従うのが信仰であり、それをした時に神様の生きておられることを体験するわけです。いかがでしょうかね。神様があなたにおっしゃっているお言葉にあなたは従われますか。いや、従ったら生活できません。従ったら厳しいです。従うことは難しいです。いろいろ計算したらええこと分かっても従ったらできないんです。そこで従うんです。それが信仰なんで、信仰というのは御言葉にかけることです。でもある人たちはかけないで、ああでもないこうでもないと言われている人がいらっしゃるじゃないですか。本当に聖書の言葉は本当だろうか嘘だろうかといろいろと考えている間に一生信仰終わってしまいます。とうとう最後まで生きておられるイエス様を体験することがなかったということがあり得るかもしれないですね。クリスチャンホームのお子さんたちが来てくださっていて本当に嬉しく思います。どこの教会でもそういう若い人たちがいらっしゃると思うんですが、まだイエス様との人格的な出会いがない、そういう方々が結構いらっしゃると思うんですね。本当の信仰体験、イエス様との出会い、これはどこで来るか。自分の経験と違っていても、考えと違っていても、無駄と思っても、厳しいと思ってもやってみる。私はですね、断言してもいいです、断言してもいいです。あなたが与えられているお言葉ですね、これはできないと言われているその言葉、その言葉にかけてみてください。主は必ず受けてくださいます。私の田舎にはですね、納屋がありました。家々にね、そして作物が穴掘ってですね、貯蔵されていました。その一定の温度だから夏でも涼しいです。直物収穫物がそこへ入ってるんです。ある時小さい子供を持っている農家の父親がね、その真っ暗な電気のない納屋の中の食物貯蔵の穴の中へ入っていました。お父さんは呼んだんです。子供の名前を呼んだんです。子供は「お父さんどこ?」って言って、納屋の中って、納屋の中で呼んだんです。どこ?」って「穴の中」って言った。子供は見たんです。お父さん見えないんですよ。お父さん見えないんだけど声は聞こえているんです。お父さんです。どうすると思います？その子どうしたと思います？飛び降りました。お父さんは受け入れた、受け止めた。 あなたはね、神の御子とは見えない、ね、これやったらこんな状況でできるんか。その中で従うのが信仰です。それしないなら進歩も勝利も先です。弟子たちはね、繰り返しますね、死ぬまで従いました。誰が何と言おうと従ったんです。それはなぜか、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないということを身をもって体験したからなんです。彼に信頼する者は失望させられることはない。ああこんなはずじゃなかったって、裏切られたって、ダメだったって、そのような世の中にあって、彼に信頼する者は失望させられることはない。そういう意味で、人を見て、人を当てにして、人に頼って、人についていっていたらがっかりすることが多い。私たちは失望させないような、どんなことがあっても希望を持って生きていけるような人生を送りたいと思うなら、昨日も今日もいつまでも変わることがない、イエス・キリストを信じ受け入れ、その御言葉を受け入れ、その御言葉に自分の存在を置く。そうした時に、キリストの現実が、キリストのリアルが体験し、私は確信する。私はどんなことがあっても、どんな迫害を受けても、どんな道が狭くなっても、トンネルの中に入っても、私はイエス様に従います、こう言えるんじゃないでしょうか。多くの人はね、信仰することは弱虫がするんで、臆病だから、だから信じるって、そういうように言われます。私は強いから信仰なんかいらない。そうじゃない。信仰というのはね、欠けていくことだから、これは勇気がいるんです。ただ欠けるのは人じゃない、世のものじゃない、キリストだから。昨日も今日もいつまでも変わることがない、キリストの約束に全存在を置くから、キリストは必ず豊かな祝福を与えてくださるんです。どうか主が御言葉を与えられていたらね、できないままになっている言葉があったら、今日決心しましょう。信仰告白でも、バプテスマでも、信徒として献身することでも、何でも主が呼ばれたら応答するようにしましょう。お祈りいたします。キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。天のお父様、人は変わります。心も変わります。社会も変わります。そのような移ろいやすい世の中にあって、私たちが絶対的な平安と希望を持って歩むために、イエス様が共にいてくださることを感謝します。どうか御言葉よみがえって共におられるイエス様の御言葉に信頼を置くことができますように。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。